放送は出版プロデューサー西浦浩二が送る本でベストセラーを目指す人のための番組です。
どうも、もみあげがない出版プロデューサー西浦です。
どうも、一番人生で大きい声を出したのはボケっていう単語でした。フリー作曲家アルラです。
どうも、息子に商店街で大声で贅肉母ちゃんと呼ばれた編集者吉光です。よろしくお願いします。
お願いします。
あ、すいません。
やるな息子。
マジですかね、あの人は。何の嘘もないですよ。
贅肉母ちゃんって呼ばれて、どうしたんですか、返事したんですか。
もう苦笑いしかなくて、でも街の人たちにみんな見られました。恥ずかしい。否定できないわっていう顔してた。
いやいや
いや、本当。
笑ってました、周りの人。
苦笑いですよね。お子さんは確かあれですよね、まだあの幼い
5歳、
そうですね、もうすぐ5歳ですね。
5歳、
そう
か、親。
もう5歳になってます。そうです、ね、
放送日の関係、はい、
うん、そうです。
そうか、うん、なんだっけな、あ、そうです、僕もみあげ。
はい、
もみあげね、
僕もみあげ言われてもら
います。僕もみあげないんですよ
今。
本当だ。
今じゃなくて、これもともとないんです、ここから下。もみあげ生えないんですよ。女の人ももみあげないでしょ、うん、僕女の人と同じ髪の毛の多分生え方してるんですよ。だから結構困るんですよ、髪型だから。この辺ヒゲとかもこう生えてこないから、もみあげのラインが、はい、あのショートカットが結構難しい。今結構短くしてるから恥ずかしいですとか。
やっぱ恥ずかしいんですか。
ちょっと僕恥ずかしいですね。
なんかテクノカットみたいな、
ツーブロックすぎるやろみたいな。
なるほど。
なんかルパン的なことができないわけですよ、横のも
の。はい、書いたらいいじゃないですか。
バレバレやし。
ちょっと雨とかに流したらいいじゃないです
か。ちょっとそれがまあコンプレックスですっていう。はい、で、何、ボケ。
はい、ボケって言ったのを明確に覚えてますね。
何で言う
か、あの大学のサークルのちょっと旅行がありまして、うん、まあ、その時に、最後、うん、フェリーで帰るんですよ、うん、あのみんな自宅にというか、あの本島に、もともと離島に行ってたんで、
そうですよね、
ちょっと話の流れあれですけど、
自宅までフェリーで帰るみんな島に住んでるのかと思ったら。
まあまあいいじゃないですか。フェリー乗ってたら、そのフェリーの中で叫んだんですけど、うんうん、あ、というのも、うん、あの、まあ、早い話が一個下の台の男の子がちょっとミスをして、うん、お会計で、
うん、
ちょっとあのその子だけが1万円ぐらいちょっと多めに負担してしまってたから、うん、それを見た同期のやつが、うん、これはもう先輩がみんなでちょっと集まってカンパしてやったらええやんけって、
うん、
それはいいんですけど、
うん、
そいつ、うん、その先輩ずらしたそいつだけがええやつみたいな空気感になるんですよ。
ああ、なるほど。出したのはみんな同じ額出してんのに、はいはい、言い出したやつが確かに。
で、しかも、うん、その先輩が、うん、今日この企画入れたら面白いからやろうぜとかっていう感じになって、膨れ上がったお金なんですよ。うん、
あ、
え、お金の計算とか、全体の感じやるのは後輩なんですけど、うん、企画に関しては、こいつこれやったらここ行こうや。面白そうや。
言い出しっぺそいつなん
ですね。そいつなんですよ。
おうおうおう。
で、
うん、なるほど。
そいつ
原因の一端っていうか、割と半分以上お前だ
ぞっていう状況ですね。そうそうそう。で、お前いつもなんやかんや言ったら、うん、搾取搾取って言ってるやつなんで。
ああ
余計に金をぶんどられて、しかもええ顔をするためだけに俺らの代のやつは全員金払うんかと、みんなすんなり払ってるんですよ、
うん、
まあ1000円ぐらいなんだいなんですけど、うん、ただ僕は1000円っつっても大金なんですよ、
うん、学生にとってはね、はい、1000円ってね。
ただまあ後輩のためを思って、うん、まあ出そうって、その場ではもうパッて出して、う
ん、出して、
ただ一言だけ、うん、あのその部屋から出て、うん、フェリーでボケーそしたらあの外で叫んだんですけど、全員聞こえてたらしくて、あいつめっちゃキレてるやん。
アルラさん1000円払うのめっちゃキレてるやんって思われてますよ。
海に向かって叫んだんですか。
そうです、
ボケー
そうです、そうです、そうです。
青春の話なのか何なのかぐらいの。
全然、全然多分映画ができないですね。
そうですね。そうです。
感動しないもん。
絵がちょっとしょぼいよ。
絵がしょぼいですね。思ったよりハウリングしたぐらいのね。空間が。はい、
というわけで、はい、今週も8年越しの花嫁の話を聞いていきたいなと思います。はい、よろしくお願いします。
じゃあタイトルコール。
はい。
コージ西浦のしゃべり出版裏表。
はい、というわけでですね、今週もお伺いしていきたいと思います。先週どういう形で、はい、書籍企画をすることになったのか、まあ、動画きっかけだったよっていうところをお聞きしたので、はい、それでまあ結局じゃあご紹介いただいて割とすぐもう、はい、じゃあやりましょうってなったんですか。
そうですね、すんなりご本人たちに会いに行けましたね。
でもなんか向こうも特にそのなんか怪しいやつが東京から来るぜみたいなことはなく
思ってたと思いますもちろん思ってたとは思うんですけど、とっても明るいご家族で、もう行ってすごく楽しくて、私も
そうなんですか、は
い、なんか家族の一員に初対面で入れていただけるような気持ちになるぐらい、もうみんな明るくてですね。
でも確かになんかご本読んでるとね、はい、なんかそういうこうなんていうのかな、温かくて前向きなご家族なんだろうなと思うし、うん、やっぱそれを経てそうなったんだなって気もしますもんね、うん、あ、でそれでじゃあ吉見さんとならじゃあ本にしようみたいな話に、
そうですね、ありがたかったですね、
ってことですよね。
一個だけ聞いていいですか、はい、そのお会いされたのは、うん、その旦那さんと花嫁の奥さんのお二人だけなんですか、
う
ん
う
ん、
いえいえ、ですね、奥様のご実家に皆さんがいらっしゃったので、うん、奥様のご両親とも会いました、
うん、向こう用紙になられたんですよね。
そうです
ね。まあ、もともとそれは最初から決まってたってこと。は
い、そのね、確か予告編にも出てたんですけど、うん、確かその奥さんのご両親が旦那さんに、うん、もう別の方探してくれとかっていうような方なんで、うんうん、なんかそこら辺もね、うん、本当にそれを言った時点で、うん、その旦那さんも、うん、もう完全に家族の一員というか、うん、その人の幸せもっていう感じですもんね。うん、人となりがすごく出てるというか。
いや本当に。
そうですね、うん、特に両家のお父さんお母さんの話、うん、結構僕はグッときたというか、ね、うん、そっちに感情移入してた、うん、僕は読んでて移入しましたね、実はね。
なんかこの本、うん、まあ、映画ももちろんそうなんですけど、うんうんうんうん、当然この当事者となるこの夫婦と、うんうん、まあ、年齢が近かったり、うん、っていう方々にはもちろんすごく響くものあると思うんですけど、うん、一方でお子さん持ってる親御さんだとかも、うん、ね、実際じゃ自分の子供がそうなったらどんな風に親たちは、うんうんうんうん、こう心をこう動かしていくのかっていうところも含めて、たくさんなんかこうの人にこう共感いただけるんじゃないかなとはすごく思ったんですよね、作りながら、
ね、はい、今のはいい予告というか、うん、告知みたいな感じ
で、だから映画の薬師丸ひろ子さんたちの、本当お父さんお母さんの演技ももう素晴らしくてですね、ぜひそこもっていう感じです、ね、
は
い、
映画評論家12月16日全国ロードショーなんでぜひ、
はい、すいません、ありがとうございます、
はい、で、じゃあ実際やりましょうという形で、はい、主に多分取材で吉見さんが入られたのかな、はい、ね、向こう行ったりして、はい、でどこのタイミングで映画の話が来たのかなと、
うんうん、もうですね、結構早かったんですよ、
う
ん、
もう全然本が出る前に
前です、
前に、
うんうんうん、はい、編集中で、うん、そのご連絡を松竹さんが一番初めに版元の主婦の友社さんに持ってこられて、ただもうその後は東宝さん含めて、うん、もうありとあらゆる配給会社さんからオファーが結構来てですね、同時にその頃にはテレビドラマ化したいということで全ての局からも来てましたし、うん、なんかもう予想以上に早く皆さん、多分その頃途中で一度、うん、さっきアルーラさんおっしゃってくださったアンビリバボーさんが取り上げてくださったので、うん、より一層なんかこうこのお二人のことが話題になってですね、でそれを見てうちでドラマ映画にしたいっていうようなご連絡だったんですよね、うんうんうん、
じゃあそのきっかけとしては、はい、吉見さんは動画を見てきっかけで本にしましょうって思ってきましたよね、はい、松竹さんが一番だったんですけど、はい、松竹さんは何きっかけ、
どっちかだと思うんですよ、その YouTube に上げられてたテイクアンドギブニーズさんの映像か、うん、もしくはそのアンビリーバボーさんか、
あ、うん、アンビリーバボーさんはじゃあ本当に動画きっかけですかね、
そうでしょう ね、うん、そうでしょうね、はい、は
すごいな、うん、でドラマ、これ言えなかったら後でカットしますけど、うん、ドラマって決まってるんですか、
来てたものを全部お断りをしたのは、うん、理由はこれにかけてたんですよ、うん、版元さんも、まあ、もちろん、は
い、断ったんだ、
全部断ったんですね、でまあ結果今 TBS さんが制作委員会に入ってらっしゃるので、うん、一番近い権利としては TBS さんにあるかなとはもちろん思うんですよ、うん、
断ったっていうのはその映画化を一番力入れてたってことですか、はい、
そうです、そうです、つまりこの物語から派生する映像としては、うん、映画が一番初めにファーストにしたいと、
へー、うん、それはどなたのご意向なんですか、
うん、 松竹さんでもあるし、主婦の友社さんでもあるかもしれないですね。
まあ確かにそれは分かるか。そうですね。なるほどね。まあやっぱそういうのはスピード勝負だな。いやーすごいなそんな、まあ、やっぱ奇跡体験アンビリーバボーに取り上げられたっていうのはじゃあなんか火付け役にはなったんですね。
かなりでしたね。やっぱり
やっぱそこにアンビリーバボーより早く動いたやっぱ清水さんはすごかったですね。
いやすごいですね。
ねアンビリーバボーってそれまさにね
こじつけましたよね。
吉満さんは、はい、今その株式会社千住出版の、はい、あの、うん経営者とか代表取締役なんですけど、はい、その、YouTube の動画を見たときはすでに、はいはい、あの株式会社千住出版さんだったんですか？
あ、いえいえ、千住出版はですね、2015年の9月1日に会社を立ち上げていて、はい、
あれそうでしたっけ？
そうなんですよ。なのでこの本が出た後なんです。
マジですか？
はい。でも幻の、うん、5、6、7、8、4ヶ月ぐらいのですね、うん、個人事業主フリー時代があった。その、あの、幻の時代に作った本ですね。
じゃあなんか本当に名刺もただの吉満明子って書いてあるだけみたいな。
そうですね。ただなんかこう、野望的に千住出版とは入れてたんですけど、うんうん、その時はもう、はい、全然その株式会社でももちろんないですし、やっぱ頭の中では、その時自宅でフリーで編集の仕事してもいいかなぐらいの気持ちだったんですよ。
ってことは、フリー編、まあその時はフリー編集者として、
そうです、そうです。
出版元をその主婦の主婦の友出版さんに、はいはい、今そのコネクションがあって出したみたいなこと。
あの、そうなんですね。とはいえやっぱりその千住出版って屋号をつけてるぐらいなので、うんうん、いつかタイミングが来たら版元を立ち上げようとは思ってたんですよ。ただこの企画が目の前にあった時に、うんうんうん、今私がやろうとしてる出版社からこれをするにはもうとてもじゃないけどその資金的にも重たいなっていうのもピンと来てたので、
広告とかも正直打てないですよね。
そうです。もう無理無理無理ですよね。でね、当然初版部数だって何万部みたいなところからスタートすることになるなと思うと、あと当然制作委員会にもね、版元としては入ったりするスタンスでしょうから、で、その時にこう、いくつかこうご縁のあった版元さんの中で、ここの、あの会社の役員の方とちょっと親しくさせていただいてたので、ただそのオファーをした時に実はニューヨーク、あの、出張中でいらっしゃったんです、こちらの担当の方が。それで、私も短期なもんで、まあ、ちょっと焦ってもいたんですね。もう絶対に他の版元さんがこれ来ると思ってたので、あの、今すぐ返事をいただかないと、ちょっと他の版元さんにもご相談しますって、脅しかっていう。本当にひどいですよね。
風呂入ってんのに。
そうですよ。風呂入って、そうですね。そっちのニューヨークね。海外ですね。
ニューヨークね。
先生。それでもいいんだけど。
ニューヨーク中にっていうか、
俺も。ニューヨークにいてると思ってましたよ。
あ、本当に
海外出張って似てると。
西村さんね。
マジボケしました
ね。ニューヨークのニューヨーク中ですよ。
ニューヨークもインザバスでした。わかんないけど。
そう、でもそこまであるので追いかけてですね、返事をすぐくださいって言って、で、まあ、あの、本当にすぐ返事くださって、他には持っていかないでくださいって言ってです。はい。
あ、すごい。じゃあ、事実上、独立1本目ですか、これ。
そうです。
すげえな。
そうです、そうです。そうなんですよ。
うん、すごく変な、まあ、いいですか、変な話なんですけど、そこら辺ってやっぱり、元の話がすごく、あの、ね、もう話題にもなってるし、みんなが多分書籍化したいって思うと思うんですけど、なんか名乗りを上げる制度とかなんですか、その出版業界で。これ私が書籍化します心の版元でってやったら、もうみんな出せないっていうような感じになるんですか？
ああ、いろんなパターンがもちろんあってですね、結構私、なんか仕事の経験の中で、その他社さんと競う企画をさせていただくケースがすごく多かったんですよ、もう20代ぐらいの頃から。あの、タレントさんの本ですとか、すごくこう一世風靡したモデルのワンちゃんの本ですとか、なんかあの他社さんからもいくつかオファーが来ててっていう時に、で、それはあの、一番最後に企画を出しても著者さんが OK になればもちろん、通りますし、一番初めに来たからあなたとっていうケースももちろんあるでしょうし、一番初めに来て話を進めようとしていたら他からも来てちょっとは考えさせてくださいってケースもあるでしょうし、なのでまあ名乗り出ることが一番初めスタートですけど、そこからどういう順番でどこっていうのもこう相性というか、
著者さんとの信頼関係でっていうこと
なんですね。でもう一つは当然その出版社自体に対して、まあ、著者さんがねどう魅力を感じてくださるかっていうこともあったと思いますけど、
結局はだから著者がどこで出すかを決めれる。
そうですよね。
はい。だから一番に来てくれた方だからっていう理由を大事にする人もいらっしゃれば、条件がいいところを部数が大きいとかね、有名だとかを選ぶ。
この本は、8年越しの花嫁、君の目が覚めたならの著者っていうのは、 もうあのそのご本人たちが著者になるってことなんですか。
名前書いてますもんね。
ですもんね。
そうです。
中原久志舞今日著者このお二人ってことです。今日、はい、まあ一応今日著者になります。
はい、はい、そうですそうです。
なるほど。
うん、やっぱりね、どっちかお一人じゃ書けないお話なんですよね。
そうですね。
うん、その時のね、寝てらっしゃった時のことは久志さんがお話しされるし、
うん、
はい、でした。
うんうん、そうね、まあそういう形でじゃあ映画化されたということで、はい、なんかじゃあ、はい、もう書籍を進めてる段階で、うん、映画化もまあ決まったし、多分映画化されると思って動かれてたんですもんね。
はい、そうですね、うん、ただまあこんなにあの、うん、スピード感を持って、うん、ジャッジも早くて、うん、なおかつその松竹さんが、うん、声をかけてくださっている制作のスタッフの皆さんが、うん、私が思ってた以上のメンバーが結果揃ってですね、うん、まあ、やっぱりその映画になるんだねというのを版元さんと話してる時に、うん、この配役さんが決まっていくっていうことはそこまではやっぱ分からなかったわけですよね、
うんうん、まあ、確かにね、佐藤健さんと土屋太鳳さんですもんね、
はい、その聞いた時にはもう本当に、うん、わーって、うん、なおかつその64のね、監督の是々監督ですし、脚本は岡田さん、ひよこの岡田さんですし、もうなんか夫人がすごすぎるっていう、うん、はい、
それぐらいの期待値
が本気出しとるかなってやつですね、
うん、そうですね、
はいはいはい、
うん、
あったってことですね。
そうですね。
いやでも本当にすごい。でじゃあ原作を、はい、作る側として、
はいはい、
なんか制作時に意識されてたことってあります？
う
ん、
そうですね、このお話はやっぱりその、うん、病に伏して、うん、寝ていらっしゃった時間が結構長くて、うん、やっぱその原作はドキュメンタリーに近いノンフィクションなので、うんうんうんうん、そういう意味ではちょっと平坦になりがちだったんですよね。
うん、そうですね、
はい、
脚色が、ね、
うん、難しいですよ ね。やっぱり読み手にはちょっとリズムだとか、うん、ちょっと高揚感も含めて、うん、盛り込んでいくっていうことがすごく編集では重要だったので、うん、構成に関わってくださった方と一緒にこう原稿をすり合わせていくときにも、うん、なるべくその心情を、はい、久志さん側の心情ですとか、うん、あとは見守られていたご家族の心情みたいなところをきちんとお聞きして、うん、そこをこう肉付けしていくっていうことをすごく注力したのと、うん、まあ、原作読んでいただくと分かるんですけど、巻末にちょっと一工夫をして、うん、家族のなんかこう気持ちをですね、はい、ちゃんと足すようにはしました。
あれは、うん、あれあるとないとでだいぶ違う気がします、
ね、ああ嬉しいです、はい、うん、ちょっと私も大事な巻末の、はい、数ページ、
まあ、気になる方は書籍を、
はい、うん、はい、ぜひぜひ。
僕はなんかグッときましたね、
うん、そう言っていただける方結構多くて、
うん、
私もあそこ入れられてよかったなと思います、はい、
なんかこうやっぱこういろいろちょっとカットした方がいい場合した方がいい、しましょう、はいはい、これ書けないでしょっていう、
うんうんうん、
この人たちではってことか、うん、はいはいはい、
だから多分聞くことになるから、
うんうん
う
ん、
どういった聞き方をされたのかなとか、うんうん、言うってかなりプライベートな、
あ、そうですそうです、
うん、話じゃないですか、動画になってるとはいえ、
うんうん
う
ん、
どうやってこう寄り添っていくというかね、うんうんうん、引き出していったのかなっていうのは、
そうですね、取材はもちろんさせていただいていて、うん、その時に感じたのは、うん、そのさっき私も明るいご家族でしたってお伝えしたように、うんうんうんうん、もう二人もものすごくこう何でしょうね、心に壁も作らず、
うんうん、
私たちが聞くことに本当に素直に、で分からないことも含めてですね、うんうんうん、それは分からないなとかも含めて、うんうんうん、フランクに話してくださったのはとても印象的だったんですよ、
うん、
で何よりも舞さんのお母様が克明に記録を残されていたんですよね、うんうん、本の中にも出てきたと思いますけど、
そうですね、
はい、なんでそれにとっても助けられて、なんでお二人の取材はもちろんですけども、お母さんにもお話を伺いながら進めたっていう感じがありましたね、
うん、お母さんの日記がもうすごい聞き迫るというか、
は
い、
生々しい、
生々しいですよね、はい、
ですです、
うん、それって原作に書いてるか分かんないですけど、はい、お母さんいつから日記つけてたんですかね、それってネタバレとかなるんですか、
はい、全然ならないです、うん、ね、日記をつけていらっしゃったのは、とにかく倒れた直後はもうパニックされてらっしゃるので、はいはいはい、気も落ち着かなくて、うん、で、おそらくですけども病名が分かる少し前あたりから、うんうん、今日は何があったっていうことを少しずつ書き進められていくんですね、でもう手術の前後からはもうほぼ毎日のように、うん、薬の投与が何ミリリットルだったということも含めてですね、うん、である時にはなんかもうどうしたらいいのっていうようなこう感情のトロも書いてあるんですよ、はい、それがですねもうグッとくるというか、
グッとくる、
うん、
そこを読んで、あ、なんかそれだなと思ったんですよ、多分フィクションでそんなに上手に書けない ったんです、うん、事実だから本当のここ言葉が出てるじゃないですか、うんうんはい、フィクションだと多分より怖いとか、より感動する言葉が書けるかもしれないんだけど、ねはいはい、リアルだと思うとより刺さるんですよね。
本当にそうですよ ね。人はこういう時にこういうことにすがってしまうんだとか、
そう、ね、こういう気持ちの変化がもう1ページの中で起きちゃうんだとか、
本気
の
ね、本当に、
うん、なんかその辺を読んでいて、まあ、本当になんかよく言われる、うん、あ、何でしたっけ、フィクション小説は現実よりきなり、うん、みたいなことを、逆だ、
うんうんうん、逆ですね、
現実よりきなり
逆です言うても
みんな今頭の中クエスチョンってなって
それは普通だろうみたいな作ってんだから
そうそう、でも本当そうです、
そういうことですよね、
まさに
っていうのがあって、うんうん、とうとう原作が、はい、2015年の、はい、これは発売がいつでしたっけ、
7月でしたかね、
7月31日に、うん、書刷り発行という形で、うん、出ていて、うん、とうとう、うん、2017年12月16日に全国公開ということで、
そうですね、
あと3週間なんで、ぜひ皆さん
近づいてきました、
はいはい、ネットなどでも情報を確認しつつ、はい、楽しみにしていっていただきたいと思います、はい、というわけで、はい、また来週も聞きに行きたいと思います、はい、お聞きいただいてありがとうございました。
ありがとうございます。
当番組では皆様からのご質問ご意見をお待ちしております。
詳しくは、当番組の Facebook ページへコメントメッセージにてお願いいたします。
お送りください、
はい、
ではありがとうございました、
はい、ありがとうございました、はい